第2サムエルの14章。ダビデの、まあ、3番目の子供ですね。アブシャルムというのは。彼の話が続きます。前回のところでは、そのアブシャルムが、その長男のアムノンを殺したので、まあ、自分の妹が、その、レイプされましたからね。それで2年間ずっとその怒りを、この憎しみを溜め込んで、時が来てっていうか、その自分が作ったチャンスですけど、それで仕返しをしたんですよ。それで、その自分はいられなくなってというか、自分のそのね、そのお兄さんを殺したわけですから、次の世継ぎになるはずだった、その長子を殺したわけですから、自分は逃げたんですよ。自分のおじいちゃんのところにね。で、3年間そこにいたんだけども、でそうしているうちに、そのダビデは、そのアブシャルムのことをちょっと懐かしく思ったというか、まあ、この新改訳の聖書では、その、会いに行かなかったって。アムノンが死んだから殺す、アムノンを殺したから、その悔やんだって。だからその憎んだみたいな、そんななんか印象があるんですけど。でも他の聖書の訳とか見てると逆で、その、アブシャルム早く帰ってこないかなって思ったって。それで終わりました。今日はその続き14章です。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ私たちの心をあなたが開いてください。今日あなたから与えられているこの箇所を通して、あなたが私たちに願っておられること、私たちに語っておられること、知ってほしいと願っておられること、そのことを受け取ることができますように、どうか聖霊によって私たちをお助けください。お願いします。語る私もどうぞあなたが、憐れんで、また私を清めて力を与え、言葉を与えてください。お願いします。ここに書いてある事柄を、みんなに伝えることができますように。どうぞ、私を導いてください。お願いします。今日もどうか私たち一人一人を、ここにいる一人一人を、またこれを聞いている一人一人を、あなたが本当に、祝福してくださるようにお願いします。この願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。一節から三節までお読みします。セルヤのこの子、ヨアブは、王がアブシャルムに敵意を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて、彼女に言った。あなたは喪に服しているものを装い、喪服を着て、身に油を塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって、王のもとに行き、王にこのように話してくれないか、くれまいか。こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた。まず、この一節から三節までの間に、このヨアブがアブシャルムをその呼び戻す、まあ策というか、手はずをその整えて、まあ、策を講じてるんですね。新改訳では、そのヨアブは王がアブシャルムに敵意を抱いているのに気づいたというふうに訳されてますが、まあ、その王の心がアブシャルムに向いていることにヨアブは気がついたというふうに、口語訳であったり、また新共同訳であったり、またその英語のキングジェームスであったり、そういうその、他の聖書は訳しています。で、アブシャルムがそのおじいちゃんのゲルシュの王のところにそれ逃げている間、この3年間過ぎたんですね。さっきも話しましたけど。その間、その少しずつそのアブシャルムのことをその寂しく思い始めたんですよ。向こうに行っちゃったなーって。戻ってきたらいいのになーって。それにそのヨアブが気がついたんですけど、でもダビデはそういうふうにその子供に対して思いがあるにもかかわらず、何の対策、何のアクションも起こさなかったんですよ。これはアムノンの時と同じです。アムノンがそのアブシャルムの妹のタマルをレイプした時に憤ったんですよ。自分の子供に対するその思いはあるんですよ。憤りとかさ、なんかちょっと寂しいなとかっていう、その思いはあるんだけども、そこから先何のアクションもないんですよ。その思いはぶっちゃけ意味ないんですよ。どんだけ思いがあっても、ヤコブさんは私たちにも言ってますよ。あなたが信仰があると神がおられるということをその信じている、それは立派ですって。でも神がおられるということであって、それをその神を恐れているということだけであれば、悪霊も神がおられるということを知っていて、そしてその恐れているよって、 知ってるだけだったら、その悪霊でさえもその神がおられることを信じてるでしょうって。で、もし信じてるんだったら、その信仰があるんだったら、その信仰を行いによって見せてくださいって。信じるということと、行う、その信じるがゆえに行うということ。それはコインの裏表であって、その信じるだけしかないということも変だし、信じないのに行いだけあるっていうことも変ですよ。両方、それがバランスよくあるでしょうって。ダビデは自分の子供に対して思いはあっても、何の行いもない、何のアクションもない、何の対策もなかったんですよ。その自分の怒りであったり、自分の悲しいな、寂しいなという思いであったり、それを実現する、そのアクションを何も起こさなかったんですよ。ヨアブは、そのダビデの思いに気がついて、行動を起こします。最近の流行りの言葉で言うと、忖度ですね。相手のその思いを、汲んで、気遣って、で、そう察して、動くという。ヨアブはダビデに対して忠誠を尽くしていました。だから自分のその王様がどのようなその心の動きをしているのか。で、彼がその動いていることを見ながら、彼がそのダビデ、自分のその主人であるね、ダビデ王が、そのいろいろとその言動からして、いろいろと察するんですよ。もうそういうことは、そのセカンドというか、その右腕だったり左腕だったりわかんないですけど、そのリーダーがいて、その下にいる人たち、それに従っていきますという人たちに、に関しては、とても必要な、その、意識です。使える者たちは、使える者たちであって、主人じゃないんですよ。で、使える者たちは、その主人が、どのようなことを考え、何をしたいかということを、その考えて、その主人が動いていることを、また言っていること、その言動から、じゃあこれを今何したいんだな、ということを考え、そしてそれを、その、実現するために、自分のやりたいことではなく、自分の判断でもなく、自分で決めるんではなくて、その、主人が何をしたいかということを理解して、それを、それに沿って、主人に仕えるというのが、この忠誠であり、誠実であり、忠実なんですよ。主人がいるのに、自分で判断して、自分で頑張ってやってても、何のその、得にもならないんですよ、主人にとって。一生懸命自分で頑張っても、それはよくやったねにはならないんですよ。私たちが、そのイエス・キリスト、私たちの主人はイエス・キリストですから。牧師じゃないですよ。でもある意味、牧師という、その、ポジションというか、その与えられている役割のゆえに、この教会全体をどこにその導こうとしているのかということを、神の与えてくださった原則に従ってですよ。だから私が、まずその、頭であるイエス・キリストがおやりになりたいことを理解して、それに従っていくということをしないと、すべてが狂うんですけど。で、皆さんもその中で、あ、こういうことか、そういうことなのかって理解しながら、だから日曜日の午後の時間を使ってるんですよ。私が、また、ふっこさんが考えていることを、その、なるべく、この、私たちに関係ある形で下ろしていくというか。だから同じ判断でいてほしいというか、分かってほしいというか。なので、これをしてるんだとか。だから、こういう、その、判断をするんだとか。ヨアブは、そうやってその、ダビデに忠誠を尽くしていたんですが、一番、ヨアブが忠誠を尽くさないといけなかった。ダビデ以上に。方である、神の基準に照らし合わせて、彼の、その、忠誠心というのは、どこまで正しかったかどうかは、クエスチョンです。まあこれから読んでその学んでいきますけど、その答えが後半に出てくるでしょう。でも少なくともこの段階ではダビデのためにことを起こしたんですよ。ダビデのことを考えてね、忖度してね、そしてダビデ王がその喜ぶだろうということでことを起こそうというふうにしたわけです。まあ、素晴らしい動機のように思いますよ。でもそのダビデが考えていることが神と考えていることと全く違うことであれば、それは何の意味もなくなるし、またその自分が、その王様に自分の主人に気に入られたいがゆえに、紐付きで頑張ったのであれば、それもまた意味がないことなんですよ。 ヨアブがそのアブシャルムを呼び戻すために、考えた策というのは、そのテコアという町からエルサレムの南、だいたい20キロぐらいにあるんですけど、から一人のその知恵ある女を連れてきて、で、喪に服している女のようになって、王の前に立つように仕組んだんですよ。まあ、そしたらちょっとね、王の同情を買うことができますからね。かわいそうな人なんだなっていうふうに、やっぱり周りの誰か亡くなったら、やっぱり痛みますからね。で、それでその、憐れんでくださいというか、憐れみというその、度合いは増しますよね。あ、ちょっとかわいそうなんだなっていう。で、ヨアブは、その、テコアの女に、喪に服しているような女のようになって、でそれで、その、何を語るべきかということも全部教えました。4節。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏し、礼をして言った。お救いください、王様。で当時、その町には、それぞれの町には、その祭司たちがいたり、またその裁判官をの役をする長老たちとかがいました。門に座っていて。問題があったら、その町の門のところに行って、その問題を訴えるんですよ。これを、取り扱ってくださいって。でも、この町のその裁判官、その裁く人たちで、裁けない事例っていうのが出てくるんですよ。難しいこととか、その判断がちょっと難しくて、ちょっと理解、どうしようもないこととか。で、そういうその町のその裁判官が裁けない事例に関しては、王様のところに持って行って、王様がその裁きをするということが行われていました。だから王様っていうのは、ある意味その最高裁みたいな感じですよ。日本で言う。で、王様が言ったことがもうその最後。これで決定ですという。町の裁判官とかが言ったものをもう覆すこともできるし、それをその通りだというふうに言うこともできます。だから、そのテコアのこの女は、そのお救いくださいって、王様。そうやってその救ってほしいっていうことを、その自分のその訴えが聞き入れられないからね、町のその、裁判官に。だから、王様に助けを求めて、救いを求めてきたんですという、そのアクションですね。それで、王は彼女に言った。一体どうしたのか、彼女は答えた。実はこの私はやもめで、私の夫は亡くなりました。この橋ためには二人の息子がありましたが、二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲介する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。その上、親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ、あれが殺した兄弟の命のために、あれを殺し、この家の世継ぎをも根絶やしにしようと申します。あの人たちは残された私の一つの火種を消して、私の夫の名だけではなく、残りのものまでもこの地上に残さないようにするのです。だからこれがその彼女が伝えたその状況です。私はやもめですって。ね、自分のその主人は亡くなりました。で、私にはその二人の息子がいるんだけども、その野原で喧嘩しちゃって、一人がそのもう一人を撃ち殺したって。だから兄弟殺しをしたということです。カインとアベルのように。まあ、その時には別に喧嘩したわけじゃないんですけど。で、誰も二人を仲裁するものがなかったんですって。で、そういう状況の中で、その親族全体が兄弟殺しをした自分の残った一人だけの息子を殺そうとしているんですって。親族がこの息子を殺そうとしていることに関しては、それはある意味立法にかなっています。なぜかというと、血の復讐はしてもいいということがその立法に書いてあるから。悪意を持って、その殺意を持って殺したのであれば、その人はその血には血に大報いる。命には命、目には目、歯には歯。同じだけのその裁きを受けないといけないというか。なので、その血の復讐として立法で認められている範囲で、その親族全体はその息子を殺そうとしていると。そして彼、私に詰め寄ってきてるんですって。で、この家の世継ぎをもう根絶やしにしようって。でも、ご主人もいないわけだし、自分はやもめで、そして、その、二人息子の一人はもう自分のもう一人の息子に殺されていない。で、もう一人のその息子が、その、 まあ、血の復讐として殺されてしまったら、夫の名前もなくなるし、また私の名もこの約束の力なくなってしまうって。だからどうか憐れんでほしいって言ってるんですよ。ご主人がいれば、もしかするとまたその子供が生まれるかもしれないし、もしそういうその見込みがないんだったら、別のその女性をめとって、そこからその夫の名前が残るようにするというふうにしてもいいわけですけど。でもこの場合もその自分の名前がなくなりますって、私の娘が殺されたら、私が死んだらそこで終わりですって、だからどうにかなりませんでしょうか。ダビデの判決8節から、王は女に言った。家に帰りなさい。あなたのことで命令を出そう。テコアの女は王に言った。王様、刑罰は私と私の父の家に下り、王様と王位には罪がありませんように。王は言った。あなたに文句を言う者がいるなら、その者を私のところに連れてきなさい。そうすればもう二度とあなたを煩わすことはなくなる。そこで彼女は言った。どうか王様、あなたの神、主に心を止め、血の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。王は言った。主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。ダビデがその 王として、またその最高裁の裁判官として、これからその判決を下そうという前に、この女性が発言したんですよ。まあ、賢いですね。で、これをその判決をその王が下したがゆえに、その刑罰が下るとしたら、王様と王位に影響がないようにって、その罪と刑罰は私と私の家に下りますようにって。言ってることの意味がわからないんですよ。私の家を救ってくださいと言っているのに、その刑罰を私の家に下してくださいとか意味がわからないんですよ。そもそもなぜこのダビデに、求めているこの女性の、判決に、刑罰が罪とその罰とね、刑罰、罪と刑罰が下るかというか、そういうふうなシチュエーションになってしまうかというと、それは女が訴えていることを聞くには立法に反する必要があるからです。つまりもっと平たく言うと、どうか私に同情してくださいって。神が与えた善悪の基準というのはあるのは分かっています。でもどうかそれを今私に同情してくださって、それを曲げて、もしくはそれを無視して、情状酌量を求めますって。だから、その罪と刑罰というのがそこに伴うはずなんですよ。当然のことながら。ダビデはそこでその王として、最高裁のその判事としてね、裁判官として、本来これは曲げちゃいけないんですよ。自分の情で、自分の感情で、神の善悪というのを曲げてはならないですよ。でもダビデは女の言い分を受け入れて、彼女の息子に対するこの血の復讐というのを無効にするんですよ。あなたに文句を言う者がいたら私のところに連れてきなさい。で、主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。立法を曲げて下したその判決を主に誓って宣言したんですよ。何かおかしいですよ。これは。ヘブルの4章によると、イエス・キリストは私たちに同情してくださる方だって。でも罪は犯されなかったんですよ。イエス・キリストは私たちに同情してくださるんですけど、私たちの弱さを。でも同情してその善悪の基準を曲げるとか、神の善悪の基準を無視することはないし、しないんですよ。ああ、かわいそうに。千尋さんわかるよって。大変だよな、そういうことやるのって。そういうことやらないのって大変だよなって。わかるわかるって。だからいいよ、今回は。もう、かわいそうだからもう、今回許してあげるって。大丈夫。いいから、私がいいって言ったから、大丈夫。そんなことしなかったんですよ。イエス・キリストは私たちに同情しますけど、私たちの罪を私たちの罪に妥協したり、私たちの罪を容認したりすることはないんですよ。神は私たちに同情して、私たちのことを愛して、私たちのことを憐れんでくださるんですが、神ご自身の善悪の基準を曲げないし、それを無効にもしないし、私たちに同情して、私たちの罪に妥協したり、私たちの罪を容認して、もういいよ、わかったって。かわいそうだから、 今回はいい。そんなことしないんですよ。だからこそ、私たちのことを憐れんで、私たちのことを愛して、私たちのことを同情するからこそ、ご自分の御子をこの世に使わしたんですよ。同情しないし、その義を曲げないからですよ。誰かがこの罪の罰を受けないといけないんですよ。本来私が受けないといけないんですよ。神はそれを曲げないんですよ。とか正しい方だから曲げることができないんですよ。だからイエス・キリストが私の代わりに罰せられたんですよ。私がただで許されたと思ったらそれは大間違いです。神はものすごい犠牲を払ったんですよ。私の罪を許すために、あなたの罪を許して正しいと認めるために大きな犠牲を払ったんですよ。イエス・キリストという。ただじゃないですよ。ただで受けるものではないんですよ。この罪の許しというのは。神と和解して、神とのこの永遠の命が与えられて、本当にその神とのこの親しい交わりが与えられている天のお父さんって言えることができたり、私の必要を求めることができたり、それはただで与えられたものじゃないですよ。それは恵みとして与えられましたが、それにはものすごい高価なイエス・キリストの命が支払われる必要があったんですよ。もし神が同情してね、私たちにご自分のその基準とかを無視して、また私たちの罪を、まあいいよいいよって妥協するような方であればですよ。イエス・キリストを十字架にかける必要なんか全くないですよ。なんでそんな高い、その、贖い代を払う必要があるんですか。なんでそんなご自分のその、腹を痛める必要があるんですか。ないですよ。もし、罪に妥協される方であれば。神は罪に妥協しないんですよ。その基準を1ミリも動かさないんですよ。その代わり私たちが救われて、その罪から私たちがその罪のゆえに受けるはずであったその罰から私たちを私たちが免れるために必要な道を備えたんですよ。だからこそ神はご自分の御子をなだめの供え物として世に使わしたんですよ。ここに愛があるのです。王様から、この自分の息子をね、に対するその地の復讐を、その、これは無効にしますよ。神にかけて誓います。そういう言葉を引き出した後、この女はその訴えの確信を語ります。12節から、ちょっと長いですけど、17節まで一気に読みます。あ、やっぱりちょっとずつ読みます。12節。すると、その女は言った。この橋ために一言王様に申し上げさせてください。王は言った。言いなさい。女がその訴えを追加したんですね。ダビデからその同情心を引き出して。あと。そしてこの同情心から立法を曲げた判決を確定させた後、こう言ったんですよ。13節、女は言った。あなたはどうしてこのような神の民に逆らうようなことを図られたのですか。王は先のようなことを語られて、ご自分を罪あるものとしています。とされています。王は追放されたものを戻しておられません。私には息子を殺されないように息子を許す判決をしたじゃないですか。でもあなたは兄弟のアムノンを殺した息子、アブシャルムを呼び戻してはいないじゃないですか。私の息子を許すんであれば、あなたの息子であるアブシャルムをどうか許してやってくださいって。あなた自身それをしないことはあなた自身罪あるものとされているんですよ。もう思いっきりこれでひっくり返されるんですよ。譲歩したら自分のその神の正しさに従って歩もうとしているその歩みが全部ひっくり返るんですよ。一度一つ譲歩すると。14節、私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれても集めることのできない水のようなものです。神は死んだものを蘇らせてはくださいません。どうか追放されているものを追放されたままにしておかないようにご計画をお立てください。まあ、新改訳のこの訳を見る限り、その私たちはどうせ死にますって。で、その儚いもんですって。でも一度死んでしまったら、その蘇ることはないわけだから、だからその追放されて、そのままにしてしまったら、もう、元に戻らないって、その関係は。だからそうならないように、 考えて計画を立ててください。そういうようなニュアンスですね。これもいろんな訳があって面白いです。口語訳は、神は追放された者が捨てられないように手立てを設ける人の命を取ることはなさいません。追放された者が捨てられないように手立てを設ける人の命を取ることはなさいません。だから、そのアブシャルムをその呼び戻すように何か考え、策を考えたとしても、神はあなたを罰することはありませんという感じです。新共同訳は、神は追放された者が神からも追放されたままになることをお望みになりません。そうならないように取り計らってください。だから、神からその追放されてしまったらね、一回。そしたら神はその魂をその捨てておかないって追放されたままにしておかないから、その後同じようにあなたも追放されたものがそうならないように何か考えてください。新改訳とちょっと似てますけど、どちらかというと新改訳はね、もうこれ手遅れになる前に何とかしてくださいというようなニュアンスです。新共同訳はその神がそうやって追放されたままの人をそのままにしておくのは神が願ってないから何か考えてください。そんな感じです。ニューキングジェームスバージョンの、英語のその、ものを少し私なりに訳したものだと、神は命を取ることをせず、追放された者がご自分から離れたままにならないように道を備えてくださるお方です。で、その神はそういう方だから、追放された者がご自分から離れたままにならないようにね。神はその命をその取ったり、追放して、もうそのまま捨てておくような方じゃないって。だからご自分から離れたままにならないように道を備えてくださる方だから、その道をあなたが見つけて、その追放されたものを引き戻してください。そんな感じです。あなたが私に、この女性が言ってるのはね、私に同情してくださったように、神も同情なさる方じゃないですか。だからあなたは息子アブシャルムを呼び戻すべきです。先ほどの繰り返しになりますが、イエスは、私たちのことを同情してくださいますが、同情してその善悪の基準を曲げたり、無視したりすることはありませんし、私たちの罪に対して妥協したり、私たちのその罪を容認したりすることはないですよ。なぜかというと、それが愛だからです。もし、罪を容認してしまったら、また妥協してしまったらどうなるか、考えたことありますか？人が自分に対して悪いことをしてきました。まあもうしょうがないや。それで、その、チャラにしよう。相手が悪いんだけども、その悪いということを言わないで、まあもうしょうがないって、今回は目をつぶろう。そうやって悪いけども、相手にその悪いことを伝えなかった場合、容認したり、妥協してしまった場合、どうなるか考えたことありますか？それを私たちは、その、勘違いすると、それを愛というふうに考えたり、それを親切だというふうに考えたり、それを許すっていうことっていうふうに考えたりするんですよ。でもそれは大間違いですよ。それはこれからダビデがしようとしていることのようなことをすることになって、その身の刈り取りっていうのは痛いものですよ。なぜかというと、罪を容認するということはどういうことかというと、その人がその罪に気がついて悔い改める機会を奪うということなんですよ。それは決して愛じゃないですよ。神が私たちに示してくださっている愛というのは、そのイエス・キリストの十字架なんですよ。イエス・キリストの十字架というのは何をするところかというと、私たちの罪が示され、その罪をそのイエス・キリストにその神が負わせたと。それを信じる信仰によって正しいって私たちの罪は許されるということを確認するところなんですよ。それが明らかにされたところなんですよ。だから神は私たちのことを愛しておられるので、私のことを愛し、あなたのことを愛しておられるので、私があなたが間違っていることに関しては違うというふうに言ってくれるんですよ。そうすることで、私たちはまたイエス・キリストの十字架の元に行って、ああ、本当に私は間違ってましたって、神の前に正しいものではないですって。だからこの罪は本当に許してくださいという、悔い改める機会が与えられ、神はそれを許すという機会を与え、機会というかその道をもう与えてくださっているので、それによって許されるんですよ。で、私たちがその悔い改めと許し、そして神との和解というのを、その受け取る機会になるんですよ。私たちの罪が許さ、その示されるというのは。神は愛するから私たちを。私たちの罪を示すんですよ。でもその愛ということを、ま、その勘違いしてしまうと、私は愛するからこの人の罪をその言うことはしないし、この人を責めないって言うんですよ。でもそれは、 愛からは程遠いですよ。しんどいんですよ。人のその間違いを、間違いだということは。それはおかしいっていうのはしんどいんですよ。その人と面と向かってガチンコでやり合う必要があるから。自分は、ナイスガイでいたいんですよ、私は。シロさん優しい。シロさんいつもニコニコしてて。いつもなんか私を受け取ってくれる。素晴らしい牧師だって。なんてナイスガイ。気持ち悪いですね、自分で言いながらね。でもそういうふうに思われたいんですよ、私のこの肉は。だから皆さんの前に出て、その牧師としてね、ここちょっとおかしいんじゃないですかっていうのはものすごく嫌なんですよ。自分のその、名声というか、評判になんか傷がつくん違うかみたいな、そんなせこい考えもあるし、またその、罪を明らかにして、その罪に対してその対処するというか、本当に悔い改めまで持っていこうというところまで行くのは、本当に骨が折れるからですよ。めんどくさいんですよ。私の肉は。だからもう、なんかもう、ちょっと遠ざかっていたいんですよ。だからもういいよいいよっていうふうに言いたくなる私もいるんですよ。でもそれは、全く愛じゃないんですよ。愛するというのは、骨が折れますよ。だから神の助けが必要なんですよ。罪を許すということや、和解するということは、容認したり、妥協するってことじゃないから。罪は罪として認め、相手がね、自分に対してもし悪いことをしたんだったら。そしてそれは本当にごめんなさい。自分に対しても、神に対してもごめんなさいをした上で、じゃあ神があなたのことを許してくれるねって。よかったって。で、神があなたと和解したから私もあなたと和解しようって。そこに行くの、行き着くまで、そこまで一緒にその歩むのが愛するなんですよ。付き合っていくのが。本当骨が折れるんですよ。でもそれを互いに愛し合いなさいって。私があなた方を愛したように、あなた方もまた互いに愛し合いなさい。神は私たちにご自分の御子をなだめの供え物として使わせてくださったんですよ。私たちのことを愛して、私たちの罪を許して、それを、ごめんなさい、示して、それを許して、キリストの家に。そして私たちを和解したいからですよ。15節とから17節。今、私がこのことを王様にお話に参りましたのも、人々が私を脅したからです。これで、この橋ためはこう思いました。王様にお話ししてみよう。王様は、この橋ための願いを叶えてくださるかもしれない。王様は聞き入れて、私と私の子を神の譲りの力根絶やしにしようとする者の手から、この橋ためをきっと助け出してくださるでしょうから。よいしょしてますね。それで、この橋ためは、王様の言葉は私の慰めとなろうと思いました。王様は神の使いのように善と悪とを聞き分けられるからです。あなたの神主があなたと共におられますように。どうにでも言えますよ。テコマの女としては自分のその息子の件で上場酌量をもらえればその万々歳なわけですよ。彼女のその立場から言えばね。だからその彼女のその全く彼女が嘘ついてたかどうかっていうのはここからはわからないです。もしかすると本当にそのようなその状況の中にある女性で悩んでる人をそのヨハブが連れてきたかもしれないです。ここまでその全て嘘だとバレるからね。でそのまあ社交辞令というか神の使いのように善と悪を、そんなんだったらこの人に上場酌量をあげてないですよ。すると王はこの女に答えていった。私が尋ねることを私に隠さずに言ってくれ。女は言った。王様、どうぞおっしゃってください。王は言った。これは全部ヨアブの指図によるのであろう。女は答えていった。王様、あなたの魂は生きておられます。王様は言われることから誰も右にも左にもそれることはできません。確かにあなたの家来、ヨアブが私に命じ、あの方がこの橋ための口にこれらすべての言葉を授けたのです。どうやってかはわかんないですけど、ダビデはその背後にヨアブがいるということに気がついたんです。確かにそのダビデは賢いでしょうね。あまりにもその話がうまくいきすぎていると。普通のこの女がアブシャルムの話とかするわけがないと。 で、その女を問いただしてね、このことを確認しました。で、テコアのこの女性は、その通りです。事実を認めました。20節。あなたの家来ヨアブは、ことの成り行きを変えるために、このことをしたのです。あなた様は、神の使いの知恵のような知恵があり、この地上のすべてのことをご存知ですから。もうこの女性も必死ですよ。そうやってその用意しとかないとね。自分が、怒り輪に勝って殺されたりするのは嫌だからね。先ほどの言った、そのヨアブの忠誠ですよ。確かにヨアブは、ダビデに忠誠を尽くしていました。でも、こっから見てみると、やっぱりその彼の忠誠っていうのは紐付きだったんでしょうね。結局のところ、そのダビデのためではなくて、その自分の評価を上げるため。で、その、忖度して、その相手の気持ちを押し量って、動くことで自分の忠誠を、また忠義を示そうとしたんですよ。本当に、ヨアブが、ダビデに対して忠誠を尽くしていて、またと同時に、彼がその正しい忠誠、つまり、神にも同じようにその忠誠を尽くして、私はあなたが、そのダビデの、その、家来として私を置いてくださったから、私はあなたに従うように、私は王であるダビデに従いますというふうに言って、本当にダビデのことを考えて、このことをしたのであれば、ダビデがバテシバとのその罪を犯した時に、神が送った預言者のナタンみたいに、あんたは間違ってるって、そう言えたはずですよ。つまり、純粋にダビデのことを考えてたのであれば、その善悪の基準を曲げさせたりもしないし、自分がそのことの成り行きを変えたかったんですよ。自分が何とかしようって。ダビデは今動かないから、自分が私の主人のために何とか、私が何とかしようって。そこでその神のもとに行って、神をどうしたらいいでしょうかって、私のその主人のそのために、私はどういうふうに動いたらいいでしょうか、そんなことなかったんですよ。私がどうしようかって、私がこのことの成り行きを変えようって。そして主人の役に立とうって。結局はその自分のその名声というか、自分の忠義を示したいだけじゃないですか。それは。そしてダビデのところには、その善悪の基準を負けさせないで、そのままその裁いてくださいって。で、その代わりそのアブシャルム、彼はその罪を犯したわけだから、自分の兄弟を殺したわけですから。そのことに関して、はっきりとその罪を示し、そして悔やるために導き、神の前に正しく歩む道を模索するはずですよ。もし本当に、ヨアブがダビデのことを考えてたのであれば。21節。それで王はヨアブに言った。よろしい。その願いを聞き入れた。言って、若者アブシャルムを連れ戻しなさい。自分も戻したいということがあったわけですからね。だからそのヨアブの、なんていうのかな、思い通りになってったわけですよ。ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべは私があなたのご好意に預かっていることがわかりました。王様はこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。そこでヨアブはすぐゲシュルに出かけて行き、アブシャルムをエルサレムに連れてきた。ダビデはそのアブシャルムの罪を咎めることなく、アブシャルムを自分のもとに、またエルサレムに戻すことを許可したんですよ。これは情状酌量ですよ。これはその罪に対する妥協であって、罪を容認したということなんですよ。ここから先まともなことは起こらないんですよ。そのせいで。また、そのヨアブは、ダビデに対して、あなたのご好意に預かっていることはよくわかりました。なぜそんなこと言ったんですか？王が自分の願いを聞いてくださったからですよ。じゃあ自分の願い通りにならなかったら好意に預かってないんですか？王が自分を家来に、そのしもべに、しかも将軍にしてくださった。それで、それで十分じゃないんですか？王から示されたその行為として、それ以上のものはあるんでしょうか？ヨアブとダビデの関係っていうのは主従関係です。私と神との関係もまた主従関係です。神が主であり、それに従うしもべが私ですよ。あなたはいつ、私は神のご好意に預かってると感じますか？私の願いを神が聞いてくださった。だから私は神のご好意に預かってる。ハレルヤ！であれば大変ですよ。さっきも言ったように、必ずしも神は私たちが願った通りに聞く方じゃないから。というか、ご自身の 私たちに対するそのベストな計画を持っておられるがゆえに、私たちのそのベストでない願いを、私たちとしてはこれが一番いいと思うんですけど、こうしてください、ああしてくださいというの。でも神のそのベストな、一番私たちにとって最高の計画を持っているがゆえに、私たちの願いを聞き入れないということがありますよ。神ご自身が持っておられる一番良い計画を実現するために、そのたんびに私がその愚かな、その私に対する自分の、願いを神にして、それが聞かれないたんびに私は思うんですよ。ああ、私は神から愛されてないって。私がこんなにも願ってるのに神は聞いてくれない、きっと私が悪いんだって、きっと神は私のその願いを聞かないんだって、私がこれもできてないし、あれもできてないし、あれも分かってないし、こうしないといけないのにこれをしなかった、だから私が悪いんだって。そもそも神が私たちの願いを聞いてくださるのは恵みじゃないんですか？これをしないといけない、あれをしないといけない、これをしていけない、それを全部守ったから神は聞くんでしょうか？そしたら誰の願いも聞かれないですよ。それができてないにもかかわらず神は恵み深い方なので、私たちが願うと神のその御心に従って、神が決めた通りの私たちに与えてくださるんですよ。さっきのその冒頭というか、そのメッセージの前の詩編の時に言ったみたいに、罪の許しとか、私たちに聖霊が与えられることとか、私たちの心を全く新しくしてくださるとか、神に従って歩む力が与えられたり、イエス・キリストを明かしする力が与えられている、そうやって神が約束してくださっていること一つ一つは必ず成就するんですよ。でも私の健康が支えられますように、私もう今年40ですよ。キャー、私が20代の時のような、高校生の時のような、あのような、その、なんかもう何やっても全然筋肉痛しないような。昨日テニスやってめっちゃ今体痛いんですよ。昨日の夜とかなんか、正座とかあぐら組みながら座ってたら、もう足の裏めっちゃつりまくって、痛いなとかって言ってるんですよ。王子はあの時のような健康な体を私に与えてください。そうすればあなたにこの健康を持って、あなたに使えることができます。自分がね、自分の願望じゃないですか、そんなの。私がその病気しないようにしてください。病気しますよ。衰えますよ。イエス・キリスト以外みんな死んでったんじゃないんですか。なのに、なんで私だけ死なないようなその不死身の体が、不老不死の体が与えられると思うんですか。そんな、みんな置いていきますよ。この体はいつか朽ち果てますよ。でも次の世界に私たちが行くときに、その栄光の体が与えられるんですよ。朽ちることのない。疲れることもない。それに関しては神は聞いてくださいますよ。これは神が約束してくださってるから。だからそういうところに私たちのその願いや思いを持っていくから、その、それに沿った。しかもその、それに沿ってるけども自分なりのその願いというのは聞かれなかったりもするんですよ。難しいですね。でも神が私の願いを聞いてくださったから、私は神にその神の行為に預かっているという、そういうその理解であるんだったら、ものすごい多くの問題を抱えます。だからそれやめた方がいいですよ、そうやって考えるのは。神に本当に行為が神によって与えられたって、神のご行為が、私に対するご行為が示されたということは、これはどんな時にもはっきりとそれを確認できるのは一つだけですよ。いつも言ってる十字架ですよ。私が調子がいい時も、調子が悪い時も、神に従えてる時も、従えてない時も、サタンのその誘惑に対して打ち勝ってる時も、誘惑に負けてる時も、罪に対してノーって言ってる時も、それを容認してしまってるような時にも、私たちが神の愛や私たちに対する神の行為をはっきりと思い起こすことのできるところは十字架ですよ。その私に対して、そんな状況にあるあなたに対して、神はイエス・キリストを与えたんですよ。これは変わらないんですよ。ここに愛があるのです。あなた方が私を愛したのではなく、私があなた方を愛し、あなた方のその罪のためのなだめの供え物を世に使わせたのです。ここに愛があるのです。ここ以外にはっきりと示されている愛というのはないんですよ。神が私の願いを聞いてくださったから私が愛されている、そんなことはないですよ。 私の願いを聞いたんだ、願いをしたんだけど、それが聞かれない。ああ、私は愛されてない。そんなこともないですよ。イエス・キリストをあなたに与えるほどに神は愛してるんですよ。ヨアブはゲルシュに出かけていって、アブシャルムを連れ戻します。でも24節、王は言った。あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャルムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。ダビデのこの一貫性のなさ、わけがわからないです。まあ私も一貫性に、欠けたりする時があるから、その時はこれぐらいに意味がわかんないんですよ。なぜそうなるかというと、もう根本的な話をすると、罪を清算しないと、清算っていうのは、プロデュースじゃないですよ。全部この罪をなくさないと、罪を許し、そして和解するというその清算しないと関係が悪くなるんですよ、結局。あ、いいよいいよとかって言って、その妥協したところで、またその罪を容認したところで、関係悪くなる一方ですよ。その時一瞬はいいかもしれないですけど、結局、その相手が、変わらないし、自分も変わっていかないから。ダビデはアブシャラムに対して厳しく接したんですよ。今まではなんか放任、容認主義みたいな。ああ、いいよいいよって、もうね、あんた悪いけどもうしょうがないんで、私もちょっと寂しいし、アブシャラム来たらいいじゃんとかって言ったんですよ。でも来たら来たで、なんか、ああ、これはいけないかもしれないとか、なんか厳しくなるんですよ。私、厳しく接するっていうか、確かにその親としてはね、またその一人の一クリスチャンとしては、ある意味その厳しく接するっていうところが必要、厳しく接する必要があるところはありますよ。でもその厳しく接するというのは相手を無視したり、高圧的にお前はこれをしなさいとかっていうのが厳しく接するではないですよ。厳しく接するというのであれば、それは神の善悪の基準にその妥協しないということですよ。ノー、はいははい、いいえはいいえ、それだけを言うというのがその正しく厳しく接するという意味ですよ。人との関係が良くなっていくのは、相手のその悪いところに目をつむるからでもないんですよ。相手のその自分に対してなんか嫌なことをしてくることを容認してしょうがないっていうふうに受け入れることじゃないんですよ。相手とのその関係を本当にその和解に与えられ、関係が修復されるには、相手が悪いことに気がついて、それが悔い改めるために導かれ、それを悔い改めるためを聞くから許して和解して関係が修復するんですよ。神も全く同じですよ。私たちに、私たちの罪を気づかせて、悔い改めるために導いて、そして、そのイエス・キリストが十字架で死んでくださったかように、それを許して、そして和解して、関係が回復されるんですよ。だから神との関係っていうのは、その路線にいる限り、神様これ助けてください、あれしてください、これしてくださいとかって言って、ああ、神が聞いてくださった、よかった、私は神に愛されてるというような、その、関係の持ち方だったら、ものすごく多くの問題を抱えますよ。なぜかというと、そのようには必ずしもいかないからですよ。うまくいかないから。でも自分が悪いことに気づかされて、悔い改めに導かれて、主を許してくださいって。神の憐れみと神のその恵みにすがって、許しをいただいて、そして神と和解して、和解されて、そして神との良い関係がまた修復されて、そしてキリストの皆によってあなたの前に立つ本当に資格のないものなんですけど、どうか私にこれが必要なので与えてくださいって。そうやってまた良い関係に戻れるわけじゃないですか。これを何度も何度も続けていくんですよ。人情で全てを許容したり、またその善と悪を妥協したとしても和解には至らないんですよ。許しというのが存在しないから、妥協には。25節。さて、イスラエルのどこにもアブシャラムのほどその美しさを褒め生やされた者はいなかった。足の裏から頭の頂きまで彼には火の打ち所がなかった。どんな人やねんって言いたくなる。足の裏見たら、わあ、美しい。彼が頭を刈るとき、毎年、年の終わりにはそれが重いので刈っていた。その髪の毛を測ると、王の測りで200シェケルもあった。アブシャルムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名は、タマルといって非常に美しい娘であった。まあ、アブシャルムについて書いてあるんですけど、その最初はその彼の容姿ですね。だからその美しかったと。髪の毛もふさふさ。王の計りで200シェケル、王の計りで1シェケルというのは13グラムです。それに200をかけると2600グラム、つまり 2.6 キロ。 どんだけ重いねんって。でもそのふさふさな髪の毛のゆえに、彼は最後その髪の毛が木に引っかかって死ぬんですけど。でもその容姿から言うと、その王様としてなんかふさわしいような人ですよ。サウロもそうでした。まあダビデもその美少年と書いてありますけど、でもアブシャルムもそうなんですよ。だから不思議とその2番目のその息子が出てこないんですよ、聖書には。名前ぐらいしか。だからその、ナンバー、その次男というのは、その王位を受け継ぐような、その、なんていうかな、容姿であったり、また器量じゃなかったのかもしれないです。だから出てこないんですよ。だからもう明らかに、そのアブシャルムが、その次の、その、王様になるみたいな、そういうその風潮があるわけです。見た目もね。で、家族がいて、三人の息子と一人の娘と書いてあります。ここには、その息子の名前は書いてないですけど、娘の名前だけ、タマルと書いてあります。自分の娘、レイプされたね、妹と同じ名前をつけたんですね。28節、アブシャルムは2年間、エルサレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。それで、アブシャルムは、ヨアブを王のところに使わそうとして、ヨアブのもとに人をやったが、彼は来ようとしなかった。アブシャルムはもう一度人をやったが、それでもヨアブは来ようとはしなかった。で、2年間エルサレムに連れ戻されたんですけど、ダビデに会わなかったというか、会えなかったんですよ。引きこもっていなさいって言われたから。で、アブシャルムはそのヨアブを頼ったんですよ。なぜかというと、ヨアブが自分を、エルサレムに戻してくれたから。で、そのヨアブを頼ってダビデに会いたかったので、使いを出したんですけど、2回出したけども、ヨアブはアブシャルムに会おうとしなかったんですよ。この一貫性のなさ。で、彼もそのアブシャルムの悪いところを見て、その見ぬふりをしているわけですよ。自分のその、名声を高めるために、ダビデに媚びをちょっと売るために使ってるわけだから、責任取らないんですよ。もしかすると、ダビデがその態度を堅くなにすると考えてなかったかもしれないです。お前には会わないとかって言って。でそれでそのヨアブがね、そのアブシャルムとまたその橋渡しをして、王様どうか会ってくださいとかっていうふうにやると、自分のその、ポジションが危ないかもしれないとかっていう、そういう考えかもしれないですよ。私もあなたも、誰も、他の人の人生に対する責任を取ることはできません。でも私もあなたも、あなたもというか、私も気をつけてないと、責任取れないのに、こうした方がいいとか、こうしなさいっていうふうに言ってしまうことがあります。それは本当にやめた方がいいですよ。結婚とかやばいですよ。この人と結婚した方がいいよって。きっとよく、なあ、もう本当にもうお似合いだからとかっつって。そんなやってなんか、恋のキューピッドみたいな、そんな、そのつもりでね、自分がそうやってやってたとして、その人たちがうまくいかなかったらあなたのせいですよ。責任取れるんですか？子供が生まれました。で、子供が、そのどうなるかを、その後離婚しますっていうことになって、それで責任取れるんですか？やめた方がいいですよ。あなたの将来こういうふうに、その、きっとこうなるから、こういうふうにした方がいいよ。それもやめた方がいいですよ。そうならなかった場合、あなたは責任取れるんですか？取れないですよ。責任は、そのことを、その、決める、その人に取らせるのが一番ですよ。もしその人がクリスチャンであれば、よし、じゃあ神に祈って、信仰で踏み出してみようということを進めるんですよ。こういうこともあるし、こういうこともできますよねって。相談されたら、その客観的に見るんですよ。そしたら、あ、こういう情報もあるし、こういうこともできますよって。で、それで、じゃあどうしていきましょうかって。で、最終的に、あなたが神に対して祈って、そして本当に思いが、その、働くところに、一歩踏み出すといいですよって、相手がクリスチャンだったら言えますよ。一歩踏み出してみてくださいって。で、そしたら神がその一歩を祝福してくださるはずだからって。クリスチャンならね。そして、その、ああ、これは間違ってたかもしれないとかっていう時に、もう一個祈るんですよ。あなた祈って神に信頼して一歩踏み出したんでしょって。じゃあ、そこに、その神がそこに導いたはずだから、そこでそのもう一度神に願ってみようって。それをまたなんか、後ろを戻って、また次の行くとか、また後ろを戻ってまた次に行くとか、そしたらそのダビデみたいに、ヨアブみたいに、一貫性のない歩みになりますよ。そして苦しいんですよ、それが。決めないから、神にその従うということは苦しいですよ。でも、クリスチャンに対しては、その、信仰で踏み出すことを進めるんですよ。クリスチャンじゃなかったら今度はその信仰で踏み出しなさいとかそんなん言えないですよ。だって信仰がないんだから信仰で踏み出せっていうのはそれはおかしいでしょ。クリスチャンじゃないんだったらその客観的なオプションをこれもできます、あれもできますけどね、とかっつって。で、私は決めることできないですよって。 あとはその、あなたが決めるといいんじゃないですかね。私はその責任持てないからって、この決定に関して。で、一緒に祈ることなんていうのも基本できないから。イエス・キリストのことを知らないからね。だからその取り出すしかないですよ、あとは。神に委ねて。神が本当に恵み豊かにこの人にしてくださいますようにって。その人とアーメンっていうことはできないじゃないですか。だって信仰がないんだから。それはなんていうのかな。ダメだとか言ってるわけじゃなくて、事実として言ってるんですよ。できないですもん。祈れないですよ、一緒に。同意なんかできないですもん。神が助けてくださるはずだという。でも本当にそこに神が助けてくださるはずだというその信仰が明らかに与えられて、その明らかにその神のことをその信頼し始めているのであれば、そしたらその祈るというオプションも出てくるでしょう。でも本当にその責任というのは自分は取れないから。それは本当にやめた方がいいですよ。皆さんのために言いますよ。私も責任取れないから皆さんの人生に。牧師ですけど。牧師ですから。神じゃないから。だからその神に従う、神に責任取っていただくために、神に祈って、そしてその神が導いたのであれば、その導いた先に神がその助けを与えてくださるでしょうって。じゃあ一緒に祈りましょうって。そういうことしかできないですよ、私は。でも、ヨーブは会いに会おうとはしませんでした。それで30節。アブシャルムは家来たちに言った。見よ、ヨーブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよ。アブシャルムの家来たちは畑に火をつけた。ひどいのか頭いいのか分かんないですね。するとヨーブはアブシャルムの家にやってきて、彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか。アブシャルムはヨーブに答えた。私はあなたのところに人をやり、ここに来てくれと言わせたではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシェルまで帰って来させたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたのに、と言ってもらいたかったのだ。今、私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら、王に殺されても構わない。アブシャルムはヨーブの畑に火をつけて、そしてヨーブが抗議するために出てきた時に、自分の願いを訴えたんですよ。そしてそのヨーブに対して王に会わせてくれって。そして最後に32節の後半にこう言ってますよ。もし私に咎があるなら、王に殺されても構わない。え？え？アブシャルムには罪の自覚がないんですよ、全く。アムノンを自分が殺したことは、咎だとも、罪だとも、悪いことだとも思ってないんですよ。ダビデが言わないからですよ。ヨーブも言わないからですよ。わからないんですよ。当然、自分のその妹に対してこんな恥ずかしめをした奴は殺されて当然だって。2年間こいつ殺してやる、こいつ殺してやるってずっと思い続けて自分のその殺してやるを遂げたんですよ。だから全然罪の意識がないんですよ。そういう人に対して罪をはっきりと示してあげないと。彼は悔い改めるということはないんですよ。もし私に咎があるなら王に殺されても構わない。アムノンを殺したことも咎だと思ってないし、ヨアブの畑に火をつけたことも咎だと思ってないんですよ。むしろ自分のリクエストに応えないヨアブが悪くて、自分を呼び出しても愛もしないダビデが悪いというふうに思ってたんですよ。はっきり言ってあげないと、こうなるんですよ。俺が悪いのって。あんたたちが悪いんじゃないのって。33節。それでヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャルムを呼び寄せた。アブシャルムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブシャルムに口づけをした。ダビデはそんなアブシャルムを、全く罪の自覚のないアブシャルムを受け入れたんですよ。また一貫性がないんですよ。厳しくするんだったら厳しくする。受け入れるんだったら受け入れて、そして罪を示して悔い改めさせる。じゃないと、彼は痛い目を見ますよ。15章はもっと痛い目に遭いますよ。てかもう痛い目が始まるんですよ。アブシャルムの罪を、またその咎を清算することなく受け入れました。ダビデのこの態度、一貫性のなさというのは、アブシャルムの罪を増大させたんですよ。罪を示して悔い改めに導かなければ、その人は罪を重ねるに決まってるんですよ。だって悪いと思ってないんだもん。悪いっていうふうに思わないと、それが分かんなかったら、その悪いということを止めることは絶対にないですよ。 でしょ？北海道で一度スピード違反で捕まったことがあるんですよ。それで私はゴールドカードを失いました。で、まあ、プラス15キロぐらいだったんですよ、高速でね。北海道なんて、もうまっすぐだしね。スピード出してるのよくわかんないし、まあ、よくわかんないという嘘ですね。見てたからちゃんとスピードメーターを。15キロぐらいいいかなと思ってやってたんです。そしたら捕まったんですよ。で、1万5000罰金ですよ。ああ、これ悪いのかって。痛いなって思いをしたんですよ。そしたら次の、何ヶ月かは、ちゃんと80キロとかで走るようにしたんですよ。でもどんどんなんかマイカーとかってなってくるとまたそれがオーバーしてくるんですけど、何が言いたいかというと、その自分のにその対するその罪の意識って、これ悪いことだって思えないと別にそれを破ったとしても別にいいじゃんって思うということです。で、法的なことに関してその情状酌量っていうのはあるかもしれないけど、日本国憲法とか道路交通法とか、でも神の善悪の基準に対してその情状酌量を求めるのはそれは間違ってますよ。この人は全く分かってないんですって。どうか勘弁してくださいって。罪を示してあげないと。イエス・キリストはこの人たちは何をしているか分からないんですって。許してくださいって。許してくださる代わりに私はあなたに命を捧げますって。この人たちのその生贄になりますって。だから私に免じて許してくださいなんですよ。イエス・キリストはそういうふうに言うことはできますよ。私たちがそれを言うんであれば、イエス・キリストを指し示して、罪を示して許してくださるからって。だからその罪を悔い改めようっていうところに持っていかない、そこで初めて許してくださいが言えるんですよ。罪を許してもらえるんですよ。そして神と和解がその成立するんですよ、自分とも。最後に法と息子とそのお父さんの話を、これを読みながら私は思い出しました。お父さんは法と息子のわがままに付き合ったんですよ。生きてるのに財産の取り分を半分私にください、いいよって。でもただその後は責任を息子に負わせたんですよ。どんなにその息子がどうなろうと、その父親はそのスパイとか、そのね、送って探偵とかを送って、その彼がどうしてるかとか、うおーとかってやって死ななかったんですよ。もうあなた行きたいんだったら行きなさいって、私があげる分をあげようと、どうぞ、それ以上はもう関わらないんですよ。で、そうやってその息子に責任を取らせたので、息子はその自分の境遇、もうどんどんどんどん悪くなって、お金全部使っちゃって、それでもうどこにも行けなくなって、ご飯も食べれなくなって、で豚の餌をやりながら、ユダヤ人にとって豚と関わるっていうのはその汚れてて、もう最悪ですからね。でも豚も食べないような、その豚がのその餌を自分の口に入れるぐらい、その愚かな思いをしたんですよ。もう本当にどうしようもない悪い思いをしたんですよ。で、そこで我に返ったんですよ。ああって。なんて私は愚かなことをしてるんだって。父親が責任取らせたからですよ。ダビデも責任取らせばよかったんですよ、アブシャラムに。私は次、その世継ぎになるようなものなのに、私はなんでこんな外国で、私は何をしてるんだ、ここでって。私がそのアムノを殺してしまったばっかりに悪かったって。それでお父さんの元に戻っていけばよかったんですよ。ダビデはそうしなかったんですよ。息子は我に返って心から悔い改めなんですよ。そして私は息子と呼ばれる資格がないですって。ですからせめてあなたのしもべの一人として私をその受け入れてくださいっていうふうに言おうって決まったんです。そこまで悔い改めたんですよ。アブシャルム。2年間会わなかったんですよ。そしたらどうしたかというと、その呼びつけたんですよ。将軍を。ナンバー2お国の。ちょっと来いって。父親に会わせろよって。で、それでも来ないから、なんかもう、なんだこいつってなって、火をつけたんですよ。そしたら、ヨアブが来たんですよ。わかります？この態度の。全く違う態度。私が父親に会って当然だっていう。私が父親に受け入れられて当然だって。だって私悪いことしてないんだもんって。父親から良くされて当然だって。私悪くないからって思ってるんですよ。それはなぜかというと、ダビデが、このアブシャルムに対して、お前は悪いっていうことを示さなかったからですよ。私たちの関係もそうですよ。親子もそうだし、その、私たちの友人もそうですよ。本当に悪いことを悪いと言わないと、その、付け上がるとかじゃないんですよ。悪くないと思うから、その、それをするだけなんですよ。これはっきりと、その愛を持って真理を語って、そしてその悔い改めに、あ、間違ってたっていうところに導かないと、本当にその許すというところにもいかないし、和解というところにもいかないですよ。息子は、この法と息子は。 私は資格がないです。息子と呼ばれるなんて資格がないんです。せめて私をあなたのその使用人の一人にしてくださいってその心で言ったんですよ。それで父親は受け入れたんですよ。悔い改めたからです。そこに許しがあって和解があったんですよ。罪を許すっていうことは許可するってことじゃないです。許すっていうことは本当に許すってことなんですよ。それには神もその罪を許しますし、その罪を許しな、相手を許しなさいっていうのを私たちも言われてるんですけど、それには本当にその悔いるこのごめんなさいが必要なんですよ。そこで初めて罪が許す、罪の許しが生じ、そして神、その和解というのが生じるんですよ。私たちの関係の中にも、神との関係の中にも、それを、その、ボタンかけ違えてね、私は許されて当然ですとか、そういうふうにならないように、神に助けていただきましょう。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちの罪を示してくださって、私たちの罪を許して、イエス・キリストのその十字架の犠牲の上に、私たちを受け入れ、私たちをその和解してくださること、本当にその道を備えてくださったことを本当に感謝します。どうか私たちがこの道の上にいつも居続けられますように、許されて当然で、あなたが私のことを憐れんで、あなたが私に会いに来て、あなたがその、あなたを私が呼びつけることができて、こうしてくれよって。そういうそのあなたとのこの、もう、間違ったその関係に、関係のその理解が私たちにあるんでしたら、っていうか私の肉はそうですから、本当にどうかそのようなこの関係像を打ち砕いてくださいし、お願いします。あなたの前に本当に立つ、あなたの息子と呼ばれる資格のない私を、本当にただあなたのそのしもべとしてでさえも受け取ってくれるかわからないような私を、あなたがイエス・キリストの命をかけてまで受け取ってくださったこと、そのことを覚えて、本当にあなたに感謝し続けられますように、どうかお助けください。お互いとの関係の中でも、本当にその、お互いのその罪を清算し合って、そして神に会って和解して、本当に良い人間関係を私たちが築いていくことができますように、なんか変に、その、自分の感情に蓋をして、もうしょうがないとか、容認したり妥協したりして、結局その関係が悪くなっていくようなことがないように、本当にどうかイエス・キリストに会って私たちのこの関係に良い、その、勝手通しの良い関係を私たちに与えてくださいしょう。お願いします。どうか私たちを憐れんで助けてください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。